Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第236回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は心が温かくなる作品を智香さんに読んでいただきます。どうか心を解放してお聞きください。
鏡に向かう
この番組は、基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように、
今日は智香さんと2人でお届けします。智香さん、よろしくお願いします。
お願いします。
今日は5月4日、
はい、
ゴールデンウィーク真っ只中でございま す、
ね、はい、
で行楽地はさぞ賑わっているだろうなと思いますが、うんうん、私たちは、ね、世間がお休みの日に、
そうですね、
はい、働くことが多いので、うん、まあ、ゴールデンウィークだからってどこかにお出かけすることは、ね、あんまりなかったかなと思いますけど ね、
うんうん、
まあ、この頃は仕事じゃなくても、うん、はい、人混みに行くのが嫌で、
はい、
家におることが、うん、そうなんですね、多いですけど、もう、うんうん、トムカさんはどうですかね。
私もね、苦手ですね、人混み。
あ、そうなんですね、うん、
だけど、はい、毎日1回は必ず出かけますね。
お出かけする。
出かける。
さすがでございます。あ、じゃあお出かけ、まあ、何かしかは出かけるようにしている。
必ず出ますね。軽く化粧をして、
はい、
スイッチ入りませんか。
えらいな。
軽くですけどね、日焼け止めとか。
でもね、ちゃんと、うん、外へ出る、
ま
あ、日光浴びるっていうか、
必ず
一日中家にいるっていうことはないっていう。
まずないです、
ね、あ、すごいな、
うん、
それがやっぱ違いますね。
いやいやいや、
まあ、私もすっごい引きこもり。
あ、そうなんですか。意外。
もうね、
オンオフがすごいんですね。
そうですね、それが、うん、まあ、
オンもそんなにオンじゃないんですけどオフが華々しくオフなんですよね。
見てみたいな、そんなエミさん。
もうね、本当に冷蔵庫の中に何も食べるものがなくっても、絶対外出ない、
うん、私買いに行く、
ね、そうですよね、そこが違いますよね。
気分転換になりませんか。
それが偉いですね、うん、でもやっぱりそこが違いますよね。私も若い時から休みの日は絶対外に出たくないタイプ。はい、あ、
そうなんですね、意外。
だから偉い夕食になってます。で、まあ、今ね、こう別にお休み、うん、世間がお休みでなくっても、うん、行楽地は外国の方がものすごくたくさん。
外国人しかいないですよね。
そう、本当にそうですよね。昨日もね、ナンバーウォークを歩いておりましたら、うんうん、日本人より外国の方の方が多いんじゃないかなって思うぐらい、外国の方たくさん来てね、お金たくさん使っていただいて、
うん、ありがたいですけどね、
はい、ありがたいですけども、うん、はい、ありがたいんですけどね、あんまりにも人が多いので、あんまりこう出かけたくないなと思うんですよ。それはありますね。すごくいい季節なので、うんうんうん、まあんまり混んでなくて、そうですね、おすすめのスポットありますか、友果さん。
あ、私ね、そうですね、もう本当の家の近所の公園と並木道、
いいですね。
うちのね、学区は小学校、中学校、高校とね、はい、全部ギュッと詰まってるんですよ。
いいですね。でもね、うん、とてもいい環境で、はい、
そこにね、公園があって、毎日、はい、犬の散歩行くん
ですよ。もうすごくいい用事です。それ
が、はい、まあ、今の季節ですと、これから新緑綺麗ですよね。
そうですね、うん、
で桜も綺麗ですし、はい、そうですね、朝はね、学生と会うんですよ、毎朝
登校する、
登校、中学生、高校生がね、うんうんうん、挨拶してくれるんです。
いい子です。
そうなんですよ、
はい、
ね、うちのね、犬ね、日本語わかるんですよ。可愛いねって言ったら、本当にプリプリお尻して、可愛く歩くんですよ。で、女の子は可愛いとか言ってくれたり、なのでそんな挨拶してくれたり、面白いですよ。
褒められ上手
ですね。褒められてて、あ、もう可愛いって分かってるな。で、何かしらそう声かけてくれますし、
いい子ですね、
うん、そう、昼だと小さな子供とお母さんがね、はい、遊んでる公園、まあ、違うんですよ、その場の生活の場があって、
はい、
同じ公園で並木道でも時間帯によって全然違う。
出てらっしゃる方も違う、そうも違うっていう。
サッカーしたり、はい、野球したり、お正月たこ揚げしたり、これ本当なんですよ。
今でもね、そういう本当のタコもありますし、なんとかっていう会ともありますもんね。
そうです、はいはいはい、とか学生がね、体育祭のダンスしてたり、うん、ブラスバンドっていうんです、うん、吹奏楽部の練習したり、本当にね、生活している姿を見るのが私は一番のパワースポットです、
ね、詩人ですね。
そうですか、なんか生きてるなと思うんですよ
ね。そういう、こう、うん、観光地に出かけなくても、うん、人が暮らしている そこそのものが
パワーをもらえ
る。あら、
もう毎朝感じます。
素敵。
若者が歩いてる、テスト前とかも分かるんで、
はい、
もうね、受験前も分かります。
あ、そうですね、
彼らを見てると、ね、うん、願書を持ってたり
頑張ってねって
思いながら犬と一緒に歩いてます。あ、
でもそれすごいかもしれませんね、うん、ま、日常と違ったところに行くっていうのもいいですけども、今暮らしている生活を見つめ直
そうです、
そこに発見がある。
そう、私は生きていると思いますね。
素敵です。
ありがとうございます。
もう何よりも素晴らしいおすすめスポットを教えていただきました、はい、ありがとうございます、はい、さあ今日は友果さんに、
はい、
で、この前も読んでいただいてた、はい、木曜日にはココアの中からまた新しいお話を、
うん、そうなんです
よ、読んでいただくということなんですけど、はい、どんなお話かちょっとだけ教えていただいていいですか、はい、
前回ね、エミさん、はい、主人公の店長、うん、渡るくん、覚えてますか、
はい、もう素敵な子、イケメン店長、はい、
で、すっごく綺麗な、
はい、
素敵なココアさん、
ココアさんね、
若い女性の
ココアさんっていう名前じゃないけど、
そう、はい、いましたよね、覚えてますか、う
ん、はい、もちろんです、うん、
で、その子は誰、うん、ココアさん、気になりませんでした、
気になりました、うん、
それ以上ね、
そう、はい、
それが、今日は正体が分かる、
分かる正体を表す、
そう、
そういうお話です。
そんな、もう分かりやすいでしょ、
分かりやすい、はい、すごく期待感膨らむいい紹介の仕方でした、
はい、
ね、どんなんか聞きたいなって皆さん思っていただいたと思いますので、
嬉しいです、
はいはい、これからじっくりと聞いていただこうと思います、はい、では青山美智子作木曜日にはココアよりトリコロールの約束の第1話を友果さんに読んでいただきます。お願いします。
木曜日にはココアを、 トリコロールの約束前編、青山美智子。日本に住む真子から届いたエアメールにお手製のしおりが同封されていた。白い和紙の紐がつけられ、ラミネート加工まで施されたピンク色の可憐な押し花だった。シドニーで生まれ育ったオーストラリア人の私もその花の名前を知っている。教えてくれたのはマコだ。日本の春を告げるマコが大好きだという桜。マコがシドニーにいた頃、気持ちのいい10月の休日に私はとっておきの小道に彼女を案内した。ジャカランダの街路樹が見事な紫色のアーチを作る。こぼれ落ちた花びらが道路を染めてまた美しい。ジャカランダはオーストラリアの春を象徴する花だ。ここで見るジャカランダが好きなの。この紫色の景色を見ると私、ああ春が来たんだなって思うわ。マコが言うと目を輝かせて桜の話をしてくれた。日本人も桜が咲くと春を感じること、ジャカランダと同じように街路樹として植えられること、淡いピンクの色合いがジャカランダの薄紫とトーンが似ていること、東京での地盤の見ごろは4月だということ。4月が春なんて不思議だった。マコにしてもオーストラリアの春が10月であることはおかしな感じなのだろう。マコは言った。ああメアリーにも見せたいわ。私にもあるの、桜がきれいに咲く大好きな場所が。私もうなずいた。そうね、いつか4月に桜を見に東京へ行くわ。社交辞令のつもりはなかったけれど、流れで自然に口から出た相槌のようなものだった。マコは一瞬呼吸を止めるような表情で私を見て、その後すぐ顔をほころばせた。きっとよ。10年前、高校生だったマコは交換留学生として私の家に1年間ホームステイしていた。初めてマコに会った時の気持ちを私は今でもはっきりと覚えている。一目見た瞬間、こう思ったのだ。懐かしい、ああ懐かしい。遥か昔の記憶が呼び覚まされるような、私より前の私が体を揺さぶるような。私は彼女を知っている。もうすでに彼女との思い出を持っている気がした。その時はそれがどんなことなのかわからなかったのだけれど、私は生まれつき心臓が少し弱くて、体育以外は他の子とそう変わらない生活ができたものの、子供の頃から家にこもりがちだった。内向的な私を見かねて両親はホームステイの受け入れを始めた。同世代の女の子と接する機会を作るために。大抵の日本人は無理をしないようにねと私に気を使ってくれたが、一方でどう接していいのかわからない様子だった。友達とアウトドアを楽しんだことや小旅行に出かけたことなど、なんとなく私に話しづらそうに見えた。でもマコにはそんな垣根がなかった。自分が見聞きしたことをジェスチャーを交えながらドラマチックに語るのだ。どんな些細な発見も宝物を掘り当てたような表情で私に伝えようとした。マコとのそんな時間は乾いた土に作物が実るような幸福を私にくれた。 そして彼女は負担のない範囲で私を家から連れ出した。私は少しずつ外の空気に触れ、自然の景色を眺めたり、カフェで過ごすひとときに意義を見出すようになった。私より5歳年下で可愛い妹みたいなポジションにいたマコは、実際のところさりげなく私をリードしていたように思う。マコと私はいつまでもいつまでも話していられた。逆に同じ部屋で何時間も無言のまま、お互い自分のことをしていてもちっとも苦にならないのだった。マコが帰国してから、私たちの間で一体何通のエアメールが交わされただろう。約束しているわけではないけれど、必ず返事が来るという揺るぎない確信が、私の頼りない日々をつないでくれた。マコの英語力はどんどんレベルアップして、時折私はネイティブから手紙を受け取ったような気分になった。最初にマコが使った薄い便箋とトリコロールの封筒がとてもラブリーだと私が手紙に書いてから、彼女は律儀に一度としてそのスタイルを崩さない。変わったのはボールペン書きだったのが、私が送った万年筆になったことくらいだ。会いたいとお互いに何度も書きながら、なかなか実現は果たせなかった。マコは大学に進み、卒業後は英会話スクールの講師になった。彼女は授業を持っているので長期休みが取りにくく、いつ体調不良になるかわからない私は海外に出ることができなかった。私たちはマコが帰国してからずっと顔を合わせられないままだった。それでも彼女と私の定期便は途切れることなく続いた。E メールが当たり前に使われるようになっても、私たちはしっかりと手に取れる紙の便りを愛した。海を越えてやってくるエアメールは、私にとってマコそのものだったから。1年前の6月、私は病に倒れた。持病の心臓疾患が悪化したのだ。1ヶ月ほど入院した後、この病院で治療するには少し難しいと医師に告げられた。紹介状を書いてあげるから、もっと設備の整ったシドニー中心部の大きな病院へ移るようにと医師は言った。私は首を横に振った。私が入院していた病院は郊外にあって、部屋の窓から広々と海が見えた。私はその風景をとても気に入っていたし、ゆったりした個室も居心地が良かったし、主治医もナースも大好きだった。医師が紹介するといった病院には、数年前に1週間ほど検査入院したことがあった。ビルしか見えない窓、気ぜわしく立ち回るスタッフ、きつい消毒液の匂い、医療設備が整っているなどとしても、あんなところで気の休まらない思いをするのはこりごりだった。もしもここで果ててしまうのなら、私はその方がいい。7月のある日、私はマコにそんな手紙を書いた。子供の頃から私は自分は長く生きられないと頭から思い込んでいた。小学校に上がる前、母親に連れられて病院に行った時、診察室の外で待たされたことがある。そっと覗いたら、医師と母が小声で話していた。病気を持っているのは私なのに、健康なはずの母が苦しそうに眉をひそめているのが見えた。あの姿が
頭から離れない。あの時から自分の生死と直面するのがいつも怖くて、期待しないようにわざとダメな方を想定する癖がついていた。マコはその手紙が届くと、私が入院している病院に電話をかけてきた。そんなことは初めてだった。ナースステーションで国際電話を受け取ると彼女はすぐに大きな病院へ移ってほしい、治るように努力してほしいと懇願した。メアリー、あなた私との約束忘れちゃったの？電話口でマコは泣いた。約束？申し訳ないけれど、私はマコの言う約束が何だったのかわからなかった。覚えてないならいいわ。でも私はずっと楽しみにしているから。マコはそう言って電話を切った。怒っているようなマコの声に、私はもう嫌われたかもしれないと思っていた。しかし一週間して、マコからやけに明るい内容のエアメールが届いた。一枚目の便箋の端に何かをこぼしたような茶色いシミがあって、ホットココアでお温まりくださいなんて吹き出しがついている。その病院がメアリーにとって愛すべき場所ならば、転院せずそこでゆっくり療養するのもいいかもしれませんね、と書いてあった。あんなに反対していたのに、どうして急に気が変わったのだろう。好きな場所にいるだけで元気になることもある、ある人がそう教えてくれました。その一文を読んでやっと気がついた。誠の約束、4月の桜だ。彼女の大好きな場所。私はすぐに返事を書いた。秋までに必ず病気を治して東京へ行きます。マコと一緒に桜を見るわ。しかし私の病気はじわじわと進行した。年末、精密検査の結果、大きな手術が手術用だと診断された。うまくいけば普通の人と同じくらい健康な状態になれるかもしれない。ただリスクは大きかった。医師は成功の確率は 50-50 だと言った。手術を受けるのであれば、もしかしたらもう目覚めないかもしれないという覚悟をしてください、と。身震いするほど恐ろしかった。だけど半分も可能性があるのならかけてみないたいと思った。手術して元気になるのだ。だって私は誠と桜を見るのだから、そう約束したのだから。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ともかさんに、木曜日にはココアよりトリコロールの約束の第1話、前編ですね。
はい、前編です。
次回は後編ですね、読んでいただきました。ありがとうございました。 正体が分かりましたね。
分かりました。
マコさんって言うんですね。
マコさん、
ココアさんはマコさん で、うん、でこのトリコロールの約束の主人公、うん、私って言ってるのは、うん、の文通しているお友達。
そうなんですよ。
メアリーちゃん。
メアリーちゃんでした。
メアリーちゃんオーストラリアに住んでいます。国際的でございます、
エアメールでね、
はい、エアメールで、
うん、
シドニー。
そうです ね、
ね、うん、シドニーなのかな。このメアリーさんのお家は
この人は、はい、ジャカランダですね。
あ、ジャカランダ。
シドニーに、はい、あの手術したらどうですかっていうふうに、う
ん、ジャカランダっていうのは、
うん、花の名前。
そうか、ですよ、ね、
そうですね、
はい、
もうわけわからなく
もうね、外国外来
すいません、
外国語も全然わからない、
は
い、
シドニー 、はい、中心部にね、じゃあシドニーに住んでるんですけど、
住んでるんですね、
そうです、そうです、
ね、はいはい、
もう失礼いたしました、はい、もうジャカランダが、
はい、でもジャカランダ見てみたいですね、
思って調べて、もう、はいはい、
さすがでございます。
桜と一緒なんだと思ってものすごいインプットされましたね。
あ、そうですか。
だから、ね、はい、そういう象徴してるように勝手に思い込んでます。そうでしたね。
ジャカランダが10月の、
うん、春が、そうなんですよ、で
春ですよね、10月が春
なんですよ、ね、でシドニーにいた頃にジャカランダ見てたってことで、
どんな花ですかジャカランダ。
あのこの薄紫の本当にこの桜に似ている感じで、はい、あのあんまりこう華美な花ではないかったですね。
桜のように華やかではない。
まあそんな感じで、まあ、桜も華やかですか、うん、ちょっと華やかという綺麗な感じですね、薄くて、
うん、固まって咲きますからね桜は。
まあ確かにそうですね、うん、
群衆っていうかね、
そうですね、
それが華やかですよね。
そうですね。
同じ花でも梅とかも同じ形状じゃないですか、
確かに。
で梅はそんなに固まって咲かないので、
あ、
まあ、どちらかというとこうつつましいっていうかね、
そうですね、
はい、印象ですけど、桜はうわーっと固
まっているので、そうです、確かにそうですね、もう満開の時はね、
はい、華やかな印象ですけど、うん、このジャガランダもそういう花ですか、一個ずつ
咲く感じ
の、
そういう感じ、はいはい、
あ、そうですか、
街路樹でね、
あ、見てみたいな、うん、でね、このナンシー、うん、じゃあメアリーさん
どこからナンシー、メアリーとナンシー似てますね
もうね、外国人の名前のバリエーションがもう
本当に同じくです。小魚が苦手で、
はい、
ね、
心臓が悪いということ、うん、はい、で手術受けるんですよね。
そうなんですよ。
でこれからどうなりますかということ、うん、もうジャカランダ喋りすぎて時間がなくなります申し訳ございません。
盛り上がりすぎましたね、
はい、ありがとうございます、はい、また後半でね、はい、どんな話が
展
開するか、はい、はい、楽しみにしております、はい、今日はトリコロールの約束を読んでいただきました。ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。宝箱ブルーミングストーリー、まこさんがこのメアリーナンシーじゃなくてメアリーのお家に、はい、留学をしていたんですね。ホームステイをしていたっていうことで、そこから友情を育んでおられるということで、ずっとねすごく大切なお友達でいらっしゃる様子も、はい、だからカフェで手紙を書いてた相手もこのメアリーさんです。
そうだったんですよ ね、
ここはシミができて、
そうそう、
ね、その時の
解けました、
相手がメアリーさんだったということが分かりました、
はい、
じゃあ次回後半、
はい、
楽しみにしております、
はい。
この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平良友香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。 I don't care, I don't care if they call me crazy